次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。賑やかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。
おお、こんなのがあったんだ。知らなかった。
マスター、スマホを見ながら興奮してどうしたんですか？また新しい法の抜け穴でも見つけたんですか？
だから違うから、たがえみちゃん。あとまたって何、またって。そうじゃないんだよ。知り合いに札幌雪まつりの最終日の翌日の動画があって、それをもらってね、それをちょうど見てたとこだったんですよ。
最終日の翌日、それ面白いんですか？まさに後の祭りってやつでは。
いやいや、そうじゃなくて、札幌雪まつりの最終日の翌日は解体作業としてショベルカーとか巨大な重機を使って雪像を壊すんだけど、いやこれが壮観でね、現地でもとっても人気なんだって。
へえ、生で見てみたいな。はっ、そういうことか。今日もこの後、お祭りをもっと活性化するにはというテーマでお話しするから、札幌雪まつり関連の動画を見ていたんですね。
まさしく。
歌人の田中明義さんと、お祭り専門家でお祭りジャパン代表の加藤優子さんをお招きしてお話しするんでしたよね。お祭りはもっと自由でいいって面白いですよね。
そうそう、先週も面白かったですよね。今週も期待できそうだよ。ほら、そんなお話をしてたら、お二人がお見えになりましたよ。いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週も常連さんに、歌人、歌に人と書いて歌人の田中明義さん、お客様に祭り専門家でお祭りジャパン代表の加藤優子さんをお迎えしました。田中さん、加藤さん、どうぞ今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
田中明義さんのプロフィールです。田中さんは大学1年の時に第36回角川短歌賞を受賞。以後、地球版奥の細道作りを目指し、世界を旅しながら、ルポルタージュ、紀行文、絵本などを執筆しておられます。世界で読んだ短歌が英訳され、2001年には国連ワフニフ親善大使に就任されたほか、国際的な平和活動や環境活動にも積極的に参加されています。
というわけで、田中さん、今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、先週も出ていただいて、先週から引き続き非常に素敵なね、このブータンのお召し物を、来てくださって、これもブータンのお祭りに出た時に着られたということですよね。
そうですね。やっぱりお祭りっていうのは、こうただ傍観者として見てるよりは、はい、やっぱり自分が直接体験していくっていうことがまた楽しい要素でもあるかなと思うので、現地に行ったら現地の人たちの楽しみ方を一緒に味わおうというふうに思ってますね。
田中さんね、もともとは当然歌人でいらっしゃって、はい、短歌を読まれてるわけですけど、はい、その短歌を読む人としてお祭りに参加することで、はい、例えばこういうインスパイアされるものがあるとか、はい、自分のその歌を書くときにこういう影響があるとか、まあ、そういったことってあるんですか？はい、
そうですね、どこの国だったかですね、はい、砂漠でたくさんの人が集まっていて、はい、これ何してるんですかって聞いたら、祭りだよって言われてびっくりしたことがあったんですけど、
砂漠に人が集まってる。
砂漠に人が、はい、特に何かが推してるわけではなく、砂漠に50名ぐらいですかね、皆さん普通に集まってるんですけど、寝転んで上を見てるんですよ。でこれが何のお祭りですかっていうふうに聞いたら、月と星を見る祭りっていう言い方を、その砂漠の民みたいな人たちが話してくれて、
自由だな、
はい、で名前でこう検索しようと思っても多分出てこないんじゃないかと思うんですけれども、これがなんか祭りの原点だなと思ってですね。
いや、そうだと思います。
しびれるな、その話。
はい、で未だにもうその砂漠に 自体に短歌を書きたくなったっていうのを、
わあかっこいい、
はい、もう覚えてるんですけれども、なんかあの原点であってゴールであってまたそこから始まるものっていうのもあるような気がして、
なるほど、はい、
すごく強烈な祭り体験だったんですけれども、
ね、ありがとうございます。じゃあちょっと今週もぜひまた面白い話を、はい、よろしくお願いします。
続いて加藤優子さんのプロフィールです。加藤さんは美術大学を卒業後ピックルスコーポレーションに入社され、商品開発とデザインを担当されました。東日本大震災直後の青森ねぶた祭りお祭りの魅力に目覚められ、その後一念発起で株式会社お祭りジャパンを創業。現在は全国のお祭りを多面的にサポートされています。
はい、というわけで加藤さん、今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
あの改めてですね、あの加藤さんが今創業されたお祭りジャパンというね、はい、これもあの今週から浜カフェ聞く方もいらっしゃると思うんで、はい、あの聞き慣れない方も多いと思うので、このお祭りジャパンというのはどういう会社かというのを教えていただけますか。
はい、はい、あの祭りで日本を盛り上げるということをミッションに掲げておりまして、全国のお祭りをサポートしております。またあの分かりやすいところで言いますと、お祭りジャパンと検索かけていただくと、あの全国のお祭りの情報が載ってる、日本最大級のサイトが出てきますので、ぜひ皆さんのお気に入りのお祭りを探してみてください。
はい、というわけでぜひ皆さんね、お祭りジャパンのサイトチェックしていただきたいと思うんですが、このお祭りジャパンがね、実はただ本当に祭ってるだけじゃなくて、うん、結構ビジネスとしても結構今評価を受けてるということがあって、例えば2017年にはあのキリンホールディングス、まあ、キリンビールですよね、ああいったまあ大手企業とかからあの出資を受けてるんですよね。これ、はい、どうなんですか、こうやってお祭りジャパンが今こうビジネス、まあ、いわゆるスタートアップ企業としても評価されてるっていう、はい、
そうですね、特にキリンさんなんか、もうお祭りを応援するための企業って言っても過言ではないんですけど、祭りといえばやっぱりビールですよね。
あ、なるほど。
なのでお祭りの場所にはビール欠かせないっていうところで、一緒に、仕事をしていくとシナジーがあるんじゃないかっていうところで、出資いただいてるっていうような経緯がございます。
これあれですか、その、まあ、当然これからはそのお祭りを応援しながらビジネスとしてもあの当然伸ばしていきたいっていうのがあると思うんですけど、よく聞かれる質問だと思うんですけど、どういう形でこうビジネスとしては、まあ、いわゆる収益化みたいなものを考えられてるんですか。
そうですね、実はお客様っていうのはお祭り自体ではないんですよ。でどこからお金を取ってるのかっていうと、自治体さんとか国とか、あとはあの民間様の企業さんから、お金をいただいてお仕事をしています。何をしているかっていうと、例えば自治体さんとか国とかでしたら、お祭りを活用してその地域を PR しましょうっていうところで、協力させていただいていたりとか、あとは企業さんですと、たくさんお祭りって人が集まるので、その場所で、自社の商品を PR したいとか、でその PR の費用をお祭りジャパンももちろんいただくんですけれども、お祭りにの寄付としても行くっていうところで、三方よしのビジネスを行っております。
なるほど、まさに三方よしですね、うん、あの実際大きなお祭りだと企業のなんか、ね、看板みたいなのありますもんね。
はい、まさにそういう感じですね。
そういったものをうまくもっと活用して、企業にもハッピー、お祭りやる人にもハッピーっていう、はい、あの地域にもハッピーっていう状態を作りたいっていう、
そうなんです、まあ、昔ながらの、ね、協賛っていうと、提灯に株式会社みたいなのとか書いたりとか、そういうこともあるんですけれども、まあ、あれですとです、あの企業としましても、あれの広告効果はいかほどかっていうところもありますので、もっと効果的にお互いウィンウィンになるような広告効果の方法はないかっていうところを、一緒にサポートさせていただいております。
例えばどういう広告を考えられてるんですか。
例えば、そうですね、タバコのメーカーさんであったりとか、なかなか、外に大々的に、PR ができない、
まあ、今ね、なかなか CM しづらいですもんね。
そうなんです、そういったところ、ですと、とはいえ自社の商品 PR したいってところがあると思うんですけれども、まあ、お祭りの場所にですね、喫煙ブースを設けると。
あ、
お祭りって喫煙ブースないところがあって、
なるほど、
そこら辺でポイ捨てして迷惑っていう、こう話も聞きます。やっぱり喫煙ブースを設けさせて商品の PR をする、うん、それを全国何箇所もやりたいっていうような要望が来たりすることもあります。
なる
それのコーディネートですね。
そうそう、結局ねポイ捨てもなくなるから結局いいっていう、
みんな最高ですね。
なるほど。というわけで、あの全国のね、あのお祭りを盛り上げたい地域の皆様、ぜひあのお祭りジャパンのサイトを見ていただき、はい、くださいということですよね、はい。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。ここから はそんなですねお祭り大好きな専門家のお二人も交えてですね、先週から引き続きお祭りがもっと活性化するにはというテーマのもとで、特に今週はウィズコロナ時代のお祭りを考えるというテーマでお送りしたいというふうに思います。まず加藤さんにお伺いしたいんですけど、当然ながら今このコロナで、はい、全国お祭りの数は減ってると思う、開催する数は減ってると思うんですが、今コロナ禍になって全国のお祭りの状況っていうのはどんな感じなんでしょうか？
そうですね、細かい数字みたいなのは難しいんですけれども、はい、お祭り自体が全くなくなってしまっているかと言われると、コロナ禍でもそうではなくてですね、例えばお祭りの神事の部分、人が集まるのがコロナ禍は問題になってしまうので、はい、お祭りの祭ってる部分は、通常通り開催で、にぎやかしの部分、本当人が集まってしまう部分は中止っていうところが多いですね。
あ、なるほど。あと逆に例えば最近だといろんなイベントがオンライン化されてるじゃないですか、
は
い、なんかオンラインお祭りとか、はい、例えばそういったものって出てきてるんですか？
それがたくさんあるんですよ。100年ぐらいからわさわさ出てきまして、はい、弊社でもオンライン夏祭り2020というお祭りを8つ集めた、そんなオンラインイベントも行いましたね。
へえ、やっぱあるんですね。
はい、実際に行けなくても、例えば離れてても見ることもできますし、夏暑いじゃないですか、外にいるのも危険みたいなところでも、気軽に見ることもできますし、直接このお祭りのプロに踊りを教えてもらうってこともできますし、自由度は高いんじゃないかなと思いましたね。
むしろオンラインだからこそやれるお祭りがあるみたいな。
そうだと思います。今後コロナ明けて、じゃあそのオンライン夏祭りが全くなくなるかって言われるとそうでもないなと私も思ってまして、2つ両方やるっていうのがありなんじゃないかなと思いました。ちょっと個人的な話なんですけれども、昨年実は子供を出産しまして。
おめでとうございます。
その時ちょうど夏だったんですよね。今年夏祭り全然、もちろんやってもいないですし、もちろんやっていたとしても絶対いけないなと思ってしょんぼりしていたんですけれども、昨年めちゃくちゃオンライン夏祭りやってたので、もうオンラインでいつでもお祭りが見えて、こういう妊婦だったり病気の人だったり、はたまた世界の人だったり、いろんな人がお祭りにアクセスできるって、またこれ面白い世界が開けたなっていう気がありましたね。
今そっか、だから逆に言うと世界中どんな地域の人でもオンラインならお祭り参加できますもんね。
そうなんですよ、弊社でやったオンライン夏祭り2020も謎にロシア人がいっぱい見てたりとかなんだこれはみたいな、面白かったりしましたね。
田中さんいかがですか？
はい、日本の人たちだけのためのお祭りではなくて、もっともっとなんか日本の良さみたいなものを世界にこう発信していくときに、祭りの文化をうまく海外にも伝えていくっていうことの役割っていうのがあるんじゃないかなというふうに思ってますね。
確かにね。加藤さんいかがですか？
はい、お祭りって、静かなお祭りもありますけれども、観光の目玉になるんじゃないかなと思っておりまして、例えば海外の人たちが、またたくさん観光客が来るようになった際に、東京とか大阪とか京都とか人が来すぎなんですよね、そうじゃなくて、まんべんなく、行ってほしいじゃないですか。その時にどういうものがフックになるかっていうと、お祭りかなと思うんですよね、もう日本文化の最たるもので、しかも体験ができる、実際見ることができる、味わうことができるってなると、お祭りって、いいフックになるんじゃないかなと思いますね。
田中さんはもう世界中のお祭りをご覧になってて、
はい、
逆に日本の人ここ今見たらいいよってお祭りって何かありますか？
日本人の人がですね、すごく懐かしい気持ちになるんじゃないかなと思った場所が近いんですけれども、はい、台湾のランタン祭り、ランタンフェスティバルってご存知ですか？ランタンにいろんな願い事を書いたりメッセージを書いて、それを火で飛ばすっていうお祭りなんですけれども、でもそれがまた幻想的な、日本でもお祭りっていうとこう提灯とかっていうのがあるんだと思うんですけれども、すごくそのお祭りっていうのはなんか懐かしい、初めて参加したんですけれども、懐かしさを感じたのは何なんだろうかと。でやっぱりこの台湾ランタンフェスティバルっていうお祭りにはなんか風情を感じたんですよね、はい、風情ってこう漢字で書くと風の情けっていう文字じゃないですか、はい、世界中のこの風の情け、風情の楽しみ方が日本人の感性に近いんじゃないかなと思ったのが、その台湾のランタンフェスティバルだったんですよね。なぜかすごくもうなんか泣きそうになるぐらい懐かしくて、日本人におすすめですね。
加藤さんどうですか、今の田中さんの話聞いて。
はい、私も行ったことがあるんですけど、確かに非常に風情を感じるなと、特に日本の灯籠流しの文化に非常に似ていて、ランタンは風に乗って上に飛ばすんですけれども、灯籠流しは川に、汚れとか またはたまた故人を偲んだりとか、またはたまた願いを叶えるようなことを書いたりとかして流していくんですけれども、そういった何でしょう、日本の原風景みたいなものを感じましたね。
今ちょっとお二人のお話聞いてて思ったのが、はい、お祭りって意外とそのお祭りならではの道具っていうか仕掛けってありますよね。例えばそのまさに提灯とかランタンがそうでしょうし、はい、あとまあなんだろうな、太鼓なんかもそうなのかもしれないし、実はそういったところをなんかもっとうまく活用したり、そういったところがあると逆に懐かしく思うみたいなのもあるんでしょうね、きっと。
確かに、あの世界のお祭りを体験したらですね、はい、お祭りイコールその音楽の楽しさっていう、世界中の民族音楽の素晴らしさっていうのを本当に各地で体感したので、うん、あのアフリカだと、はい、ジャンベっていう、こう太鼓みたいな楽器があったりとか、それがお祭りでうまく使われていたり、日本のこの和太鼓も、国際会議があった時に、はい、国連会議のオープニングで日本の和太鼓から始まるっていう、
さすが、ね、はい、さすが田中さん、国連ね、和風二風の親善大使だけあって、
はい、
あの
世界中いろんな民族音楽もあると思いますし、でもっと民族音楽だけではなくて現代 の、 あのポップスでも何でもいいと思うんですけれども、うんうん、なんとなくもう祭りイコール北島三郎さんじゃない、いろんなあの米津さんが作るミュージシャンバージョンの新しい祭りの音楽とか、
米津玄師でいいわけですもんね、
はい、だと思います。
そうです、いいと思います、
はい、なんかで世界中の、いろんな若いアーティストの方々たくさんいますよね、はい、そういう人たちが作っていく祭りのための BGM というか、
なるほど、
まあ、要は天地とのキャッチボールっていうのが祭りだと思っているので、
天地とのキャッチボール、
はい、あの雨土とのキャッチボール、もう、天の星だったり太陽だったりと共にキャッチボールをしたり、地っていうのはやっぱり大地で恵みをもたらしてくれたり、川の流れだったり、この天地とのキャッチボールをこう自分なりに楽しんでいけるのが、はい、やっぱり世界中祭りの原点だなと思うので、音楽の要素っていうのは世界中の祭り音楽をうまくなんか活用した形のコラボレーション、世界祭り紅白歌合戦みたいなのがどっかでできてほしいなと思いますね
すごいこと言いました。さすがグローバルレベル。加藤さんいかがですか。
いや、その前にですね、あの田中さんの表現力がすごすぎてしまって、
さすがですよね。
まあ、私とは全然違う視点で、お祭り見られてるなっていうところが、いや、もうさっきからずっと感動しっぱなしでして、もう全然
多分違う回答です。来週お祭りジャパンのウェブサイトに天地とのキャッチボールというのが使われてますから
、ね、いや、もう今日ツイッターでもつぶやくかもしれない
あの個人的にですね、実はすごく大好きなお祭りっていうのが、あの例えば静岡でもですね、小さな池に、龍神様伝説があるところに、はい、今もこのコロナ禍ではあっても、毎年1年に1回ずつお室に入った石板を、若者のふんどし姿の若者2人が小さな池にあの捧げに行くっていう1年1回ずつのお祭りが静岡でも続いてたりするんですよね。なんかその人間だけのためじゃないお祭りっていうところも、もっとなんか童話にしたり絵本にしたり、あので世界中の方に知ってほしいなってい う、 こうコンテンツを作っていきたいなと思ったり、
それはなんかもうなんか宗教的な儀式っていうでもある
あるかもしれないんですけども、
祭りなんですね。
そうですね、あの私たちの暮らしているこの地球って、うん、こんなすごい種類の生き物がコラボレーションして出来上がってるんだっていうことを感じるのも祭りの魅力の一つかなというふうに、あの世界を旅しながら実感はしてきてるんですけど、
加藤さんいかがですか、今の田中さんの話は。
そうですね、確かに、まあ、お祭りって神様をもともと楽しませるものなので、ついでに人間も楽しんでいるというところはあるんですよね、
はい
はい、例えば、まあ、の一人相撲という愛知県のお祭りもあるんですけれども、まあ、の一人でお相撲を取るんです。相撲すごくうまいんですけど、一人で、神様とお相撲を取るっていう設定のお祭りなんですけれども、まあ本当に誰かとやってるみたいな感じで相撲を取っていて、で1回戦目は、神様が勝ち、2回戦目は、人間が勝ち、3回戦目どうなるんだみたいなところで神様が勝って、あ今年豊作みたいな、神様を喜ばせるお祭りもありますね。
あの私もそこを実は見に行ったことあるんですけれども、神様が3連勝じゃなくて神様が勝ち人間が勝ちっていうところを作ってるっていうのがまたすごいなというふうにも思ったんですよね。
面白いですよね、うまいですよね、は
い、いやなんかやっぱお二人の話聞いてると、 祭りってなんだって聞くと結構何でもお祭りなんだなっていうのがすごいいい意味でなんですけど、
はい、
その神様と対話するとかお祝い事があるとかその天と地をつなぐとか何かあったら我々はそこにちょっと人間が介在するっていうそれがお祭りなんですね。高見ちゃんなんかありますかお二人に質問。
日本ってお賽銭の文化があるからだと思うんですけどお祭りって結構現金主義かなと思ってまして、
なるほど。
でもウィズコロナになると、うん、先ほどオンラインで実施されてるっていう話もあったと思うんですけどキャッシュレスとかもあり得るのかなと思って、はい、こう実際にこう携わられてるあの加藤さんも含めてあのお話聞いてみたいなと思いました。
はい、いかがですか。
すごい素晴らしい切り口ですね。あのお祭りジャパンでも調べてはいるんですけれども、まあ、昔ながらの例えば飲食店の屋台みたいなところでキャッシュレス化はなかなか進んでおらずですね、その代わり、今キッチンカーみたいなものが流行り始めています、うん、そういったものはやっぱりキャッシュレス使えたり しますね。
このデジタル化の時代にデジタルとお祭りってどう融合していくっていうふうに思われてますか。デジタルとお祭りの関わり、
はい、はい、デジタルでいうとオンライン以外のところで言いますと私ちょっと古臭いみたいなことを、お祭りに言われるのがすごく嫌でしてちょっと新しいものに味付けして変えるっていうところがすごく興味がある分野でして、例えば、はい、まあ、実際に行われてはいるんですけれども阿波踊りとプロジェクションマッピングを組み合わせたりとか、はい、あとあの足角湖に氷柱っていうあの氷の、寒い冬になると氷の柱ができるんですけどそこにプロジェクションマッピングでオーロラみたいなのを打ち出したりすごく綺麗な世界が表現できたりそういった意味でのデジタルの使い方魅力をさらにアップさせるようなデジタルの使い方ってこれからどんどん出てくるんじゃないかなと思いますね。
面白い。
確かに
やっぱこうやってみるとねこれからなんか、はい、お祭りの時代ですね。
い
やでも僕は経営学者なんでそのコロナになってやっぱり一番これはいろんな企業の課題なんですけど人が集まる機会が減ってるんですよね、
うん、
で実は企業も悩んでるし町も悩んでると、うん、でこれからもっとオンラインでコミュニケーションできるようになるからすごく便利になる部分もあるし、まあ、もちろんオンラインお祭りあっていいんですけど逆に言うとお祭りだからこそ人が集まるきっかけになってあるいは自分は今回はそこに直接参加できないかもしれないけど人が集まってるところにデジタルで参加するっていうあえて人がリアルでもオンラインでもいいから集まる理由っていうのがお祭りなんじゃないですかね。
確かにお祭りっていうのはその地域の良さみたいなものとか、うん、伝統文化とつながっていたりあの地域の美味しいものとつながってたりっていうこととすごくつながると思うので、はいはい、あのそこで、オンラインで参加するんだけれどもその地域 の収穫の、桃でもいいですし、うん、この秋のこれからだったら、梨でもリンゴでもあの柿みたいなものとかっていうのも、はい、ちゃんともう注文もできながらでもそれがまたあの違った世界中の人たちとアートでのコラボレーションの仕方っていうのもできていくわけですよね。
なるほどね、
はい、
加藤さんいかがですか今の田中さんの、はい、
いややっぱりお祭りってまあコミュニティそのものなんですよね。まあ、人がいないと成り立たないものでしてもうそもそもっていうところなんですけどもやっぱお祭りの日になったら実家に帰る人とかこう学校を休む人とか一回聞いたことあるかなと思うんですけれども、まあ、そういった意味でもですね祭りって人と人とつなぐ絆になってるんじゃないかなと思いますね。
なるほど。
確かにお祭りが一つ一つのお祭りが一つ一つの町みたいな感じで、うん、デジタル空間とかにもそれぞれのお祭りシティみたいな感じで世界中のこのコロナ禍でですね直接行けない今だからこそなんか世界の人たちとあのオンライン上のでこうつながっていくための祭りの仕掛けっていうのをすごくやりたいなと思います。
というわけで今日の結論はこれからは祭りの時代である。
はい、
田中さん、加藤さん、ありがとうございました。いやー、高見ちゃん、今週もお二人の話本当に面白かったね。
本当にそうですね。しかもこれからの時代こそお祭りが大事っていうのがなんかすごく感じました
ね。これからデジタルとかいろんな技術も使ってまさにいろんな時に人が集まるためのきっかけ、それがお祭りだっていうことだよね。これからもっと期待できるよね。
お祭りの話をしていたら本当に参加したくなりました。でもそんな都合のいいお祭り、
それがね、 あるんだよ。
え、でもこのご時世に現地に行くのはちょっと、そんなお祭りって
だからあるんだよ、そんなお祭りが。文化放送を中心に浜松町エリアで開催される浜松町ハーベストフェスタ浜祭りが開催されるんだ。
伊藤史郎さんや吉田照美さん、大竹まことさんが登場するあの浜祭りが2年ぶりにあるんですか？
うん、しかも10月からオンラインで展開して11月3日の文化の日には9時間45分の超大型特番の放送や、お笑いや音楽の生ライブもリアルとオンラインの両方でやるから、現地に行けない人でもおすすめなんだよね。
なら安心ですね。で、マスターはどこに参加するんですか？
え、
だからこの浜祭りのどこに、私たち浜松町エリアの飲食店じゃないですか。
あ、いやほら、いや僕は新メニュー開発がほら大変だからさ、もう涙を飲んで非公認アンバサダーとして自宅から全力で応援しようか。
マスター、よしましょう。要は声がかからなかったんですよね。涙を拭いてください。
うん、もっと頑張ろう、高恵美ちゃん。
ですね。新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。浜カフェではあなたの声やご感想も募集しています。ツイッターのハッシュタグは浜カフェ、浜は漢字、カフェはカタカナです。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、お祭りをもっと活性化するには、出演は常連さん、歌人、田中明義、お客様、祭り専門家、お祭りジャパン代表、加藤優子、見習い店員、高原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授、
入山明恵でした。